小話集第45話、房総白浜3日間。パート1、2泊3日の旅。2011年3月11日は、東日本のみならず、国を挙げて空前の最悪日として歴史に刻まれることになろう。それがまだ終わっていない、というよりも、特に東北の最悪は厳しく続いている。地震、津波、原発、風評、震度6強の余震が今にも起こりそうだし、原発事故の収拾はいつになったらどんな形になるのだろう。風評が被災者をさらに痛めつけている。僕たち浦安市民もそれなりにダメージを受け不自由した。テレビで被災地犠牲者の惨状を見るにつけ、自分なりに思いをいたし、小粒ながら行動をしたが、それで終わりではない。自分にしっくりこない日々である。春にはどこかへ海外ツアーの案内紙を当たっていた矢先の大地震だった。新浦安地区のマンション11階にある僕の家でも、書棚が横倒しになり、テレビや電子レンジが落ちて壊れ、食器、飾り物類が割れて床に散乱した。一瞬にして浮いた気持ちが吹っ飛んだ。数日して自粛の戒め報道に、そうなんだと共感し、せめて近場の旅をと思い始めた時に、毎日新聞夕刊の広告に目が留まった。房総白浜2泊の旅。紀州鉄道系列の温泉宿房総白浜ホテルに夕食朝食付きで2泊して、フリータイムを房総最南端の観光に充てる。4月29日出発を問い合わせたら、お待ちしますだった。房総白浜は近くの房総勝浦と並んで、名前だけはよく知っている。僕の故郷和歌山県新宮市の西隣が那智勝浦で、さらに西へ熊野灘沿いに1時間ほど JR 紀伊国線に揺られると南紀白浜。いずれも我がふるさと南紀熊野の景勝地と同名だからだ。景色も似ているらしい。今回は房総白浜が目的地だ。4月29日は昭和の日、朝9時に出発した。新浦安駅から JR 京葉線で蘇我へ、そこで内房線経由の阿波鴨川行きに乗り換えて、房総半島南端の千倉駅で降りる。1時過ぎに着いた。駅近くの海鮮料理屋でゆっくり昼食し、送迎バスを待つ。近くにこれといった見どころはなさそうだ。駅前で僕が送迎バスを待つことにして、妻は携帯を携えてそこらをブラブラした。白浜のホテルまで30分ほどだった。温泉に浸かって夜は地酒少々と地料理。当地観光は実質あくる日の一日だけだ。儚く期待した地の観光ツアーもホテルあつらえもないから、足はホテル貸し出しの自転車と徒歩のみ。となれば行動半径は野島崎灯台界隈と千倉の道の駅、潮風王国に限られる。 天気は良さそうだし、潮の加の新鮮な空気だけでもご利益があるということにしたのだった。その観光は辞書で詳述する。六両編成の阿波鴨川行きは東京湾に沿って南下する。姉ヶ崎、袖ヶ浦、木更津、君津、富浦、立山、ここで左へ折れて内陸を近道し、九重の次が外房の千倉駅だ。僕たちはここで降り、列車は太平洋沿いを北上して終点の阿波鴨川へ向かった。その向こうに勝浦市がある。南房総といえば、三年前の秋、富浦に二泊した。ホテルのテニスコートで汗したり、海岸の遊歩道を楽しんだ。この地、学生時代にも来た。寮に泊まって、体育の必須講座、遠泳教室に参加したのだ。心理学の大御所、太田芳夫教授が一緒され、僕が南紀熊野出身と知るや、随分親しくしてくれた。君、僕のゼミに来たまえ。法外なご託せん。従っていたら、どんな人生になったのかな。先生若かりし頃、こんなエピソードを持つ。小宮山良平氏は、哲学のベクちゃん、太田芳雄先生、当時講師、を敬愛する。太田講師はずっと国立校内の官舎に住まい、次々と子供を設けた。尋ねると子供たちが小さい順に、ドレミファソと現れる。ということは、その時子供五人だったか。ローカル電車数時間の車中、のどかな海景色に目をやりながら妻と雑談したり、ヘッドホンで僕自身の英文朗読を聞いたり、数年前から英会話熱に目覚め、シニア英会話教室に通い、雑誌付録の英語の CD を iPod にコピーしてヘッドホンで聞いたりしている。今年初めにたまたま図書館の書棚に、名演説で学ぶアメリカの歴史研究者を見つけた。 CD2 枚付きだ。借りてパラパラめくっているうちに引き込まれた。トドのつまりが続編のアメリカの文化と社会と一緒に購入して、僕の英語英会話学習の教材にしようということになった。英文をワープロしては、 CD の音声を真似て英文朗読を繰り返している。二冊に網羅されたすべての演説となると、それぞれが演説の部分ではあっても相当な量である。やや不自由な左手指にはかなりきつい運動量だが、遅ればせのリハビリにはうってつけとも言える。朗読も誤読、とちり、舌のつっかえだらけで、何度もやり直しだから全く愉快な作業ではない。が、暇つぶしと思えば、目覚ましい語学向上の助けにならなくとも、苦しさ半分の楽しいひとときだ。それでよせばいいのに、古希の年の思い出に加えることにした。この中高年の元気に、名演説で学ぶアメリカという新広場を作って、著作権が絡む演説以外を、総計2時間9分の 僕の朗読付きで掲載したのだ。いい機会だから、この一年にお披露目できた僕の趣味の延長を、古希の年として第四章で述べることにする。最後に駆け込みで追加したのが、この広場ということになる。パート2へ続く。